面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはオンラインで模擬面接の面談部位株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはロキワークス .com で面接対策のノウハウや対策サービスのご案内を掲載していますので、ぜひご覧ください。連日更新を口にして5日目なんですけども、現在ね、模擬面接添削ともに、非常にちょっと忙しくて、さすがにね今日は無理かなと思ったんですけれども、次の模擬面接ね、ちょっと時間迫ってるんですが、わずかな時間を使って収録しています。で、これまでのリスナーさんから内容の質が下がってしまったとかね、言われるといかんなとかっていうふうには思うんですけれども、そうは言ってもですね、数ヶ月に一度ぐらいしかね更新しないっていう、そういう頻度に戻っちゃうのも良くないなと思うので、ちょっと意地になって収録しています。さて今日の話はですね、不利な経歴をプラスに転じる説明というお話です。面接対策をねするにあたっては、ご履歴情報をご提出いただいてます。模擬面接の場合もね、添削の場合もなんですけれども、もちろんね、知られたくない固有名詞とかね、個人情報とか隠してもらってもいいんですけども、少なくとも本番での面接官が見る程度の情報はくださいというふうにお願いしています。もちろんね、個人情報の方が厳密に行ってます。で、なんでそういう情報が必要かというとですね、もちろんね、その人のスキルとか、そういうどういう能力があるかとかっていうことを測るにもいるわけなんですけれども、単純に言えばですね、面接官、人事っていうのがですね、履歴で必ずチェックするポイントがあるからなんですよね。例えば大学卒業から就職するまでにブランクが1年以上あるとかですね、就職してから一度退職し、次の転職先に勤務開始になるまでちょっと間がある、半年とか1年とかね、そういうもの、いわゆるブランクっていうやつですね。あるいはね、理系で専門知識学んでたっていうふうな専攻してたのに、なぜか大学入って事務職とか営業に行ってるなみたいなね、そういうちょっとギャップがあるみたいなところを見ています。つまり何かスムーズじゃないところとか、なんか違和感があるなみたいなところについて目ざとく見つけてですね、ここについてはいろいろ突っ込んできます。で、これは上司とかね、先輩からね、ブランクをきちんと確かめてないと問題のある人採用しちゃう可能性があるぞみたいに、脅されてるってこともあると思いますね。あるいは経験上ね、ちょっと失敗しちゃったなっていうふうなことがある人がいるかもしれません。で、多くの人事っていうのはですね、世間の常識と応募者の間に何がしかの乖離があるんじゃないかっていうことをですね、結構チェックしてます。例えば大学は4年で卒業するのが普通だよねとかですね、あるいは普通大学を卒業したらすぐどこかに勤め始めるよねとかですね、転職をするときは次の就職先が決まってから間が空かないように転職活動するよねみたいなね、辞めて転職活動するんじゃなくて次を決めてから辞めるよねみたいな、そういうのがいわゆる常識とか普通だっていうふうに考えてるわけです。これ正しいかどうかの問題じゃなくて、彼らがそれを常識だっていうふうに考えてるっていうことなんですよね。で、例えばね、転職回数が多いとか在籍期間が短いみたいなのもね、人事のチェックポイントなんですよね。で、この辺も結構多くの人がね、長い期間同じ会社に勤めてたりとかね、転職も多くても1回とか2回ぐらいしかしてないとか、それが常識だとか普通だとかっていうふうに考えてるわけですよね。だからこれと外れるとですね、例えば長く続かない人なんかなとか、飽きっぽい人かなとか、ちょっと気に入らないことがあるとすぐ我慢できないのかなとか、場合によってはね、最悪の推測としてはね、トラブルメーカーかもしれないなみたいな、そういう懸念を持つっていうことなんですよね。で、とは言ってもですね、人事もこういう推測だけでね、判断するっていうわけではありません。民間企業であればね、書類選考がありますから、そういうところがね、もう無理っていう人事であればね、通過させないと思うんですけども、履歴書とかね、職務経歴書を見るとね、ちょっとなんか疑問は残るんだけど、会って確かめてみようみたいなね、そういうことはあります。だから、すぐにダメって判断してるわけじゃないんですよね。 で、公務員試験とかだとですね、書類選考はなくて、最初筆記とかがあってね、それ通過すれば面接みたいな感じで、その、まあ、いわゆる不利な利益っていうふうに言われるものがあってもですね、面接進むってことはよくあります。で、まあ、公務員試験だとね、もちろんその新卒で公務員浪人する人なんかザラにいますし、非正規で市役所で働いてて正規職員採用をね、目指すっていう人もいっぱいいますから、説明聞かずにね、履歴だけで切るなんていうことはありません。で、そこで、面接で、このブランクは何なんですか？ね、ここ1年空いてるけど何をしてましたか？とかですね、どういう事情ですか？って聞かれたり、転職回数が多いけど何か理由があるんですか？とかですね、在籍期間がちょっといずれも短いですけど長く続かない事情があるんですか？みたいな、まあそういうことをね、聞いてくることはよくあります。で、これ答えるときにですね、一番良くない答え方っていうのは、自分自身もこの履歴を単純に良くないことだというふうに思い込んで、ああ、聞かれたくないところ聞かれちゃったな、言い訳しなきゃ、みたいなモードで説明する。これが良くないということなんです。まあそういうね、言い訳モードで説明すると、もうそれはもう本当に単純に言い訳に聞こえます。何々だからこの仕事あまり合わないと思って辞めましたみたいにのもね、なんとなく敵前逃亡したようなイメージの説明になりますよね。例えばね、営業の仕事してて会社から、まあそうですね、まあ例えばね、銀行とかね、そういうところとかでもですね、まあ会社からね、高齢の〇〇さん見込み客だとして、この投資商品売ってこいみたいなね、そういうプレッシャーがあったとします。で、まあ直接的でないにしてもね、何々さんに言ってこいじゃなくても、まあノルマがあってね、まあちょっと必要がないような相手に対しても営業しなきゃいけないな、みたいな、そういうプレッシャーがある、みたいなこともありますよね。で、それが嫌だってことで辞めるってことはあると思います。そういう時に、会社のノルマがきつくて辞めたんですっていうのだと、逃げた感じがしますよね。要するに課題を突きつけられると嫌になるっていうふうなイメージになります。でも、こういう時に、例えば、私はね、地域貢献がしたくてその仕事に就いたんですと。なので必要としてない人に対して無理にね、商品を売りつけるっていうのは、私が考えるような仕事像とはちょっとね、実態が乖離していくなっていうことで、これを続けても自分のキャリアとしてはプラスにならないし、やりがいも感じられないと思ったんでやめましたっていうことであればですね、自分が主体的に考え、キャリアを考えた上で決めたっていうふうなイメージが伝わります。実際にはね、こういうことやるの嫌だからやめたっていう、同じことなんだけども、言い方の問題ですよね。で、あるいはね、例えば何度か転職繰り返してるときに、まあ実際にはね、単に嫌になっちゃってすぐ辞めちゃったみたいなこともあるかもしれませんけれども、まあなんでこんな転職何回もしてるんですかって言われたときに、私、若いうちは自分のやりたいことはね、何かっていうのをね、ちゃんと探したいなっていうふうに思って、まあ正直迷いながら進んでいったのは確かです。ただその中でも始める時もね、辞める時も真剣に考えて、次にチャレンジすることも常にしっかり決めて、ということで前に向かってきました。みたいな説明するのもありだと思うんですよね。まあ言い方の問題だけど、やっぱりね、前向きに自分の意思で選んだみたいな言い方をするっていうことが大事ですよね。例えばブランクとかについてはね、何々の仕事を探していたんだけれども、探していましたけれども、まあ、職務経験がちょっと足りないということで、採用してくれるところになかなか出会えずに、転職活動に少し苦戦をしていました。そのうちに時間が経ったんですけれども、結果、この会社に出会いました。みたいな、そういう言い方でもいいと思うんですよね。で、まあ、現実にはいろんなパターンがあって、実際にはいろいろ相談を受けます。毎日のようにね。で、かといって、まあ、あまりね、具体的に説明することはできないですよね。個人情報があるので。ただ、一見マイナスに見える履歴であってもですね、それに対する見方を単なる常識的、人事が考えるような常識的な角度からだけではなくて、積極的な自分の意思みたいなところから見直してみると、言い訳がましい説明ではなくて、前向きに主体的に選んできた結果そうなったんだという説明もできると思うんですよね。もうちょっとね、なんていうか、レベルを落として話をするとですね、まあこういう不利なことを突っ込まれた時、うまく切り抜けるコツっていうのはですね、長々と説明しないっていうことです。 まあ、人間ね、不利なこと聞かれるとね、つい説明が過剰になっちゃうんですよね。まあよくね、浮気問い詰められた人で図星な人ほどね、長々言い訳するみたいな、そういう話もありますけれども、それと同じです。大事なことはですね、自信満々の態度で端的に説明するということなんですよね。で、まあちょっとね、話が少しずれますけれども、例えばね、非正規雇用でずっと仕事をしてきて、正規雇用に変わりたいけど、なかなか希望が叶わないという履歴の人もいるでしょうね。で、こういう人は、まあ、応募した時にね、自分のずっと非正規のその職歴っていうのが、まあ、評価マイナスなんだろうな、みたいに思ってる人もいると思うんです。で、非正規の場合はですね、まあ、その、一つの、その職場にね、その長くいられなくて、転々としなきゃいけないというような場合もあります。で、そうすると自分の経歴って良い経歴じゃないなとか、アピールすべき能力がないなみたいに思い込んでしまって、その面接官にね、なんでずっと非正規なんですかとかですね、何か身についてるスキルあるんですかみたいな質問のされ方をすると、ああ、やっぱり不利なことを聞かれた、みたいな感じで、萎縮してしまったりですね、卑下しちゃう、みたいな人もね、少なくないんですよね。でも、非正規雇用でね、まあ、例えば最初の時期ね、その仕事を非正規で選んだのは自分の意思かもしれないし、まあ、事情がある、それしか選べなかったってこともあるかもしれないけど、それ以降はね、例えば自分の希望はこうだったんだけれども、なかなか叶わなかったと。まあ、それははっきり堂々と言えばいいんですよね。その上で、やってきた仕事の中で必ず身についてる力は絶対にあります。何をやってでもですよ。仕事の内容が何であれです。例えば、まあ、派遣社員、派遣会社に登録してですね、例えばコールセンターとかでお客さんのサポートの仕事してるみたいなね、電話を受けてる、コールセンター業務やってるみたいな人。こういう人はですね、例えば相手の本当の不安とかね、ニーズとかっていうのをちゃんと察知したりですね、あるいはね、コミュニケーションがちょっと苦手な人とか、高圧的な人とかね、そういう人に対しても根気強くしっかり寄り添って、落ち着かせてちゃんと対応してあげるみたいな、そういう力がね、ついてることはね、まああるんですよね。例えば販売の仕事をやってましたみたいな話でもですね、まあやってきたお客さんがね、求めてることとか、例えば急いでるのかじっくり探したいのかとか、あるいは商品知識詳しく知りたいのか、あるいはちゃっちゃと選びたいのか、そういうことをですね、見極めながらフレキシブルに対応する力みたいなのがね、ついてることもあるわけなんですよね。まあ、ほんの一例に過ぎないけれども、仕事、どんな仕事であってもですね、何がしか仕事の中にはですね、学びもあるし、能力がアップしてるところっていうのはあるわけなんですよ。で、これ単純労働と言われるようなものであっても、必ずあります。どうすればより早くできるのか、どうすればより効率的にできるのか、より安全なのか、よりミスを減らせるのか、みたいなことについて学びとかね、向上っていうのはあります。で、そういうところの力はね、やっぱ必ずあるんですよね。だからそこにある程度自分が力があるっていうことを自分自身でまず認めてあげて、それをちゃんとアピールしようというふうに思うことが大事です。一番良くないのは、自分自身で自分の価値を低く見てしまうということなんです。まあそれはね、客観的に見ればそんなにすごい経歴じゃないかもしれませんよ。それはね、もう誰だって言い出せばそういうことになるわけなんですけども。でも採用する側もね、そんなすごい経歴の人を取りたいところばっかりじゃないわけだし、ポテンシャル採用、要するに今後成長するだろうなっていうことに期待して採用するっていうこともよくあることなんですよね。だから自分について一般的に常識的には良くないと言われるような経歴があるというふうに思ってもですね、それをポジティブに言うこともできますし、どんな経験の中になってアピールする力はあるということなんですね。ここは理解してほしいというふうに思います。まあ言っちゃえばですね、本来過去の自分の選択を他人にとやかく言われる筋合いはないので、その面接だからって言ってね、そこをなんか批判がましく言われはないですよね。だし、自分が選んだことだから、私はそうしたかったっていうことを説明するに過ぎないんですよね。まあもちろんね、なんか聞いてる側に納得感があるように説明できるかっていうことが大事なんだけれども、それについても結局おどおど、ビクビク説明するんじゃなくて、私はこう考えてこういうつもりでこうやったんだっていうふうに自信を持って説明する。 このことによって一見不利に見えるようなものであっても、そんなに全然不利じゃないとか、場合によってはね、あ、この人こんな思いでこんな頑張ってきたんだっていうふうに認めてもらえる場合もあります。履歴はね、人それぞれですから、悩みは様々だと思いますし、ただね、少しでも良くない評価を避けるっていうための説明の仕方っていうのはね、必ずあります。だからまあ自分でね、もしね、そういうのちょっと自分がここ不利だと思ってんだけど、どうやって説明しようかみたいに迷っていくとですね、なかなか自分で考えつかないようなこともあるでしょう。そういう時はね、まあ模擬面接とかね、添削とかね、利用していただくっていうのもね、いいかなと思います。宣伝ですけどね。まあでも本当に前向きに堂々と説明するんだ、そのためには自分が自分の経歴とかを一方的に自分がまず認める、否定しない、評価するっていうこと、そういうことも大事だというふうなことです。今日は不利な経歴も説明の仕方次第ということですね、不利な経歴をプラスに転じる説明ということで、まあちょっと取り留めなかったですけども、お話をしました。まあ今日もお聞きいただきありがとうございました。